キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは俳優の原田龍二さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。今再ブレイク中、再ブレイクっても失礼な話だと思うんですけどね、まさにブレイク中と言われる原田さん、はい、今日は原田さんにまつわる気になることをいろいろと伺います、
は
い、
まずはプロフィールをご紹介いたします、はい、原田龍二さんは1970年東京都のお生まれです、はい、ジュノンスーパーボーイコンテスト準グランプリをきっかけに俳優デビュー、数多くのドラマ、映画、舞台などでご活躍されます。2003年からは水戸黄門の五代目助さんを演じられ、幅広い年代のファンから支持を得ました。また旅番組やバラエティ番組へのご出演も多く、お若い頃とはまた一味違う新たな魅力で注目を集めていらっしゃいます。
はい、はい、もうパッと見てね、はい、全然デビューから26年っていう雰囲気ないんですけどもね、あの端正なお顔立ちで、
まあ、
正統派イケメン俳優の印象が強いんですけれども、はい、まあ気がついてみると旅番組で温泉に入ったり、はい、バラエティ番組で、ね、はい、まさに体を張った芸をお見せになったりしてますけどね、あの、はい、どうなんですか、もともとそのかっこええジュノンスーパーボーイコンテストからでしょ、どっちかいうと顔で勝負のところから言ってるじゃないですか、
それもたまたまですね、う
ん、たまたまなんですか、
はい、本当は嘘ついて逃げようと思ったんですけどマネージャーが今日は逃がさないよっていうので、うん、同伴させられて、うん、であれは一芸披露する場面があるんですね、はいはい、それでな特別その特技もないし、あ歌だったら 2,3 分で終わるから、うん、歌終わって帰れたらいいななんて思ってたところを準グランプに選ばれてしまってという、まあ、それがデビューのきっかけじゃないんですけど、
あ、まあ、連れて行かれてっていうことで、はい、自分でやったるでっていう感じではなくて、全く、 全くなくて、はい、
全く逆です、
はい、じゃあそういうというと元々のキャラがどうもという感じがちょっと匂ってきましたけれども、元々でもかっこいい系で行っておられて、
いやかっこいい系じゃないです、舞踏系ですね、
舞踏系アクション系で、それそういうのを見ておられるファンの方から、はい、そのまあガキの使いの、ええ、ああいう体を張った裸芸とか、はい、やってしまった日にはなんかこうファンの方、うん、今までのファンの方は
おそらく20代の頃にオファーがあっても僕やらなかったと思うんですよ、
うんうん、
なぜならば20代の頃はそれよりももっとハードなことをやってたんですよね。というのはバラエティドキュメンタリー番組で世界ウルルン滞在記とか、
はいはい、
ああいう結構ハードなドキュメンタリー番組で、もうそれこそ裸になろうが素っ裸でみんなと川遊びしたり、とにかくもうさらけ出す、自分の内面をさらけ出す、
うん
うん、そういう体験をしてたので、まあ、今となってみればこの年になってそういうオファーがいただいて自然にできるんですけど、まあ、実は当時からそのさらけ出すっていう意味ではもう全然そういうことをやってたんですよね。
なるほど、むしろ今の方がこんなもん当たり前だよっていうぐらいに出してる、うん、ということですね。
でも世間様には、今この年でそういうことをやるというのが意外に思われるのかなとは思うんですけど、うん、
いやですね、まあ、水戸黄門のね、
はい、
五代目助さんということ、このようにイメージすごい強いと思うんですよね、うん、
時代劇ですから ね、 ね、
はい、時代劇ってやっぱり、うんうん、まあ、裸になることはあるでしょうけども、バラエティとはなかなか被っていかないイメージが、
ね、もう真逆の世界ですよ ね、
すよね、
しきたりもありますし、はい、時代劇の世界っていうのは、はい、
そうですよね、はい、しかも渦政の、
そうです、
これ武田鉄矢さんなんかがね話しておられたんですけども、はい、相当マニアックなしきたりの世界らしいですね、
うん、そうですね、もうあそこは僕は社会の縮図があそこにあると思ってるんですけど、もう本当に いろんな方が出入りして、いろんな思いが交錯してる場所なので、
この時黄門様が
里見小太郎
さんの時ですね、
はい、
何歳ぐらいの時だったんですか、これが、
32歳の時ですね、そこから7年間やらせていただきました、
ね、7年間やったらそのイメージはね、はい、強いと思うんですけども、2枚目のイメージっていうのは、じゃあそもそも自分は2枚目イメージに入り 切れない。
あ、全然全然、もう小さい頃からやってること本当に変わんないです。はい、もういたずら大好きだし、うんうん、面白いことを大好きだし、うん、はい、
近頃は温泉俳優と、はい、自称温泉俳優と称しておられるそうなんですけども、その、まあ20代の頃のハードな番組の経験、はい、ドキュメンタリーの経験っていうこともつながってるんでしょうけども、何かきっかけがあったんですか、温泉を好きになる。
温泉、当然その嫌いな方ってあまり
いないですよ ね、
うん、出会ったことないと思うんですけど、うんうん、ふともう温泉の気持ちよさが全身にこう浸透して、ついポロッと出た言葉が温泉俳優って言葉だったんですよ。もう温泉俳優って呼ばれてもいいやっていう、ついポロッと出ちゃったんですよね。
そうなんですか。
それほど温泉の気持ちよさがこうガツンとこうヒットして。
それは何かお仕事で行かれたタイミングで。
そうです、
は
い、それ熊本の万願寺温泉っていうところだったんですけど、
はいはいはい、熊本もいい温泉ありますよね、
はい、
あ、そうですか。いやで、撮影でね、はい、温泉に入るときに、
はい、
腰にタオルを巻かないというポリシーが、
そもそもこういうテーマを、で話すということ自体が僕おかしいと思ってるんですよ。これ当たり前だと思ってるんですよ。
まあそうですけどもね、はい、
そうですけどもって話ですよね。
そうですけれどもね、
まあ、いわゆるその我々が、テレビの撮影で温泉に入るときにはバスタオルを巻いて、画面のテロップには
テロップに、ね、
はい、撮影のためバスタオルを着用しています、
まあ、気持ち悪いんですけどね、見ててもね、
気持ち悪いですよね、
気持ち悪いんですよ、どっかね、うわーつけないでほしいなっていう気持ちの方が立つんですけども、
ね、僕も本当に同意見で見ながらそう思ってたので、自分が入るときには絶対にしないようにしようと。
かといってお盆というわけにもいかないですよね。
お盆もまた人工的なものですからね。
ですもんね、はい、じゃあまあなんとか映らないような形で、
うん、そうです。それこっちの努力と、あとキャメラマンのキャメラのアングルと、それいろいろちょっと相談しながらというか。
ポーズもいろいろ研究されてる、まあ、
結局は、そちらから見た場合に、はい、これでも分かんないじゃないですか。
そうですね、
足を組んで、
はい、もうこれだけでいいんですよ。
なるほど、
はい、こうしちゃうとやっぱり隠してるという、
手で隠すと、そうですね、
両手で隠してるという、いわゆる隠してますという感じになってしまうんで、
今は、原田さんは両手をこう組まれてですね、目の、股間のあたりに当てる、はい、これとは隠してるぞということですね、
ただ一つ足を組めさえすれば、
なるほど、
はい、手の役割を果たすのではないかという。
まあ、それとね、やっぱり素晴らしい肉体をお持ちだということなんですね。
いやいや、とんでもないです。
ちょっとお便り来てます、
はい、
小賀の肛門茶ま、茨城県からいただいてますけども、はい、今日のゲストは下町の貴公子俳優の原田龍二さんですね。原田龍二さんに質問です。
はい、
筋肉隆々ですが毎日鍛えているのですかという。
いや、実は隆々ではないんです。ご覧の通り、本当に僕プロテインも飲んでませんし、ジムにも通ってないんですよ。本当自宅でゴムのチューブで、やったり、ダンベルをゆっくり、やり方だと思うんですよね。重いものを持ち上げると、もうすぐ来月僕48歳なんで、あまりこう疲れないようにするために、コツコツやるということですね。ほとんど毎日やってます。
で毎日どっか特殊な、施設に行くのではなく、自分なりの方法で、はい、続けてるということ
です。はい、例えば、狭いホテルの部屋なんか入ったら、本当にこういう壁を使って、こういうふうにちょっと、要するに体に負荷をかけることなんですよね。
壁に手をついて、腕立てみたいな、
はい、そういうことです。地味な、
なるほど、
はい、
地味ながらコツコツ毎日やっていくことがポイントだということですね。
コツコツ、何でもコツコツだと思ってますんで、
はい
はい、
もう一通来てます。江戸川区から、味吉の売りさんからです。
はい、ありがとうございます。
テレビの旅番組で原田さん入浴のシーンを見るたび、
はい、
肌の綺麗さに驚かされています。美肌対策は何かされてるんですか。
これ全然してないんですね。
全然してない、
は
い、
これはもう両親からの頼むものだと思ってますね。大事にはしてますけど、
す
手入れはしてないですね。
いや、でも言ってみれば、はい、温泉温泉の効果はあるでしょうね。
だと信じたいですね。
ねえ、
はい、
深夜の部屋、今日のゲストは俳優の原田龍二さんです。秋の行楽シーズン、温泉に行きたいというね、リスナーの方も多いと思うんですけども ね、
はい、
原田さんにここでね、ご紹介いただきたいと思います、はい、原田さんが特におすすめの温泉をいくつか教えていただけますか。
これ僕もう200カ所以上行ってるんで、本当に厳選しますとですね、
はい、
今年の夏にも家族で行った、秋田の 乳頭温泉の鶴の湯という、はい、以前にも旅番組で2回ほど行って3回目になったんですけども、はいはい、こちらはこれからあの紅葉のシーズンを迎えてやがて寒くなる、季節にぴったりな、はい、先ほどお便りにもありましたけどその雪見酒なんかももうバッチリ合うような、は
い、どういう風情なんですか。僕もね乳頭温泉行ったことあるんですけども、
はい、
木のね、はい、木のフレームがあるお風呂に入りましたね。何か、
で
岩のところとかさいろいろあるじゃないですか、はい、温泉は、はい、
混浴露天風呂があるんですよ。
混浴露天風呂
絵に描いたような素晴らしい乳白色の、本当にそんで、まあ、乳白色なので
見えない
女性もあまりこう気になさらずに入れるかなっていう。
いやいいな。乳頭温泉ってね入浴剤で必ず出てくるわけ。いろんなシリーズの、
そうですね、
ね、白濁のね、はい、
そうですそうです。
本当滑らかなお湯ですね、うん、はい、強いて言うと他の温泉と違った良かったところってどういうところなんでしょうかね。
あとですね郷土料理を出していただけるんですけど お料理が美味しいです。
なるほど、はい、それ大事ですよね、はい、お湯だけじゃなくてね、
もう言葉もう言ってください。絶対にもう喜ばれると思います、
ね、はい、乳頭温泉秋田県の鶴の湯さんですね、
はい、
もう一軒、
こちらがですね先日またこれも旅番組で行かせていただいたんですけど那須の鹿の湯という、こちら宿泊施設はないんですが、はい、日帰りでこれからの季節行かれては
いいですね。
いいと思います。
当番組もですね、那須に大変お世話になってましてね。
はい、
那須のメンバーたちがいるんですよ。鹿の湯何度かご紹介いただいてた。どういうところなんでしたっけ？
ちょっとここは上級者向けかもしれないです。というのは、はい、いくつかこう温度に分かれてて、うん、湯船があるんですけど、うんうん、まあ入りやすい34度、5度、6度、
はいはいはい。
で高温になると36度、38度、
はい、
あ違う違う46度、48度、
え46度、
はい、
48度、
僕そこに3分間入りました。
それって体温を超えてますよ。ね、
もう手突っ込んだだけでも10秒間普通は入れられないですね。
48度ってね言ってみれば熱湯ですよ。
熱湯です、
は
い、そうだから3分間入ると体にいいというので、うん、そこの、まあ、常連の旦那衆がいるわけですよ、
はいはい、
その湯船を陣取ってる方たちが
いますね。
温泉俳優を、ね、名乗ってんだったらここに入んないと潜りだぞっていうふうに言われてよしって根性入れましてですね、まずこのおへそあたりまで、はい、そこから、この胸のあたりまで、それから首という1分ずつこうどんどんこう沈んでいくという。耐えました3分間、うん、
でも上がった時体赤くなかったですか？
もう真っ赤ですよ。
真っ赤ですよね、
はい、
私もこの夏仕事だったんですけども、はい、福島県の飯坂温泉、
飯坂温泉、はい、
あそこも熱いお湯で、結構やっぱりその公衆浴場の方ですね、
はい、
公衆浴場の方にやっぱり地元の旦那衆が大きな顔して入れるもんなら入ってみろと、
はいはいはい、
入れなかったですよ、ね。暑くて本当溢れてくるお湯触っただけで暑かったですからね。いや素晴らしいです、
はい、
あとですね温泉の他に原田さんが最近夢中になっているものとして、
はい、
なんと座敷わらしも追いかけてるということなんです
が、そうなんです。座敷
わらしどういうことですか。これは
要するに日本全国に座敷わらしが出るという、うん、まあ、宿ですね、
はい、
そういう場所が多いんですが、うんうん、まあ、特に最近東北の方にお邪魔させていただいてるんですけどもね、
はい、
そこに行きましてですね、要するにその出ると言われているお部屋に寝るんですよ、
うん、
はい、まあお部屋に入ってすぐ寝るわけじゃなくて、
もちろん寝る時間になって、
はい
はい、
夜の9時ぐらいから、明け方のもう朝まで、
夜の9時から、
はい、
結構早く寝ますね。
9時ぐらいにそのお部屋に入って、うん、まあいろいろその
支度というかいろいろやって、
まあ、話しかけながら、まあ、僕の自己紹介がてら、
わらしさんに
はい、いろいろ話しかけて、うん、まずよろしくお願いしますということから始まりましてですね、
うんうん、どうだったんですよ。座敷わらしさんはおられたり
います
いる、
はい、これだけはっきりと言います、うんうん、います。
どういうふうに確認されるんですか。姿が
いろいろ現象が起きるんですよ、
うんう
ん、残念ながら今まで7カ所行ってるんですけど、はい、姿はまだ
姿は見てない、
見てないんですが
現象は起きる、
いろんな現象が起きるんですね。
うん、
まず僕お部屋に入って風船膨らますんですよ。
風船を、はい、遊んでもらうために。
そうですね、まあ、動きやすいし、うん、まあ、重たいものではないので、
うんうん、
まあ、風船膨らますんですけど要するに空調も一切切る、
う
はいはい、真冬だろうが真夏だろうが一切切って、まあ、音も静かな状態にして、はい、まあ、風なんかも入らないようにという状況の中で始めるんですけど、うん、その風船がいくつも風船を膨らませる中で一個だけが動いたり、
あ、はい、何個か複数個置くわけですね。
必ずいくつか膨らますんですけど、そのうちの一つが変な風に動いたり。
なるほど、
はい、
あ、それはもう座敷わらしさんが遊んではると、それを動かしてるぞっていう分かるわけですね、うん、
はい、まあ、あと当然足音とか話し声とか、うん、まあ、いろんな音、いろんな現象、例えばあの先日はラジコンが動きました。
ラジコンが、
はい、
自分ではなくて、
はい、もうコントロールするコントローラーも別のところにあって、
うん、
で急にですね、夜中の1時半ぐらいだったと思うんですけど、うん、モーター音が鳴り始めたんですよ。
はいはいは
い、でパッと僕はその鳴ってる方向に目を向けて、
うん、
これどうなるのかな、
うんうんうん、
音が止まるのかな、うん、と思ってたところ、ラジコンがビュンって30センチぐらいバックしたんです。それカメラでも捉えてましたけど、僕はこの目でしっかり見てましたんで、そういうこととか、動かないはずのぬいぐるみ、たくさんあるぬいぐるみの中の一つがポトンと急に落ちたり、
うーん、
いろんなこと起きる、まあ、派手ではないですけどね、
まあ、でも、うん、そのたくさんの風船に囲まれている原田さんの姿ってもちょっと可愛いんですけども、はい、そっちの映像がいいんですけど、
はい、
もう座敷わらしともうとにかく仲良くしたいということ
なんです。仲良くしたいですね。
怖くないんですか、なんかそういう、なんか
怖くはないですね。
怖くない、なんか
怖くはない
です けど、俺ラジコン動いたらちょっとビビるけど、
もちろんびっくりはしますよ、
えー
はい、想定外のことなので、うん、まあ、その風船に関してもそうですけど、
うん、
ですからいるのは分かっているので、うん、ぜひそのお姿を拝見したいなとは思ってるんですよね。
ねえ、いろんな昔から言われてるので、
はい、
姿は絵には描かれてますよね。こういう、ね、想像図でね、
おかっぱ頭の、
おかっぱ頭でね、
お嬢さんとか着物を着て、
いや、そうなんですか。これからもまあ追いかけていかれる、ね、ということですね。
僕基本的にお化けとか信じないんですよ、
うん、
はい、何でも否定的に物事を見てるので、うんうんうん、例えば先ほど言ったその風船にしても動いて、あ、これ座敷わらしの仕業だって僕すぐ思わないんです、
うん、
何か風かなんかで、うん、と思って、
まず疑って
半信半疑で全てやってるんですけども、はいはい、でも座敷わらしが出ると言われている部屋で起きている現象なので、
うん、
座敷わらしじゃないかなと、座敷わらしであってほしいなとは思ってるんですけどね。
そういうお部屋っていうのは、
はい、
旅館さんに問い合わせて聞くんですか。
そうです、そうです。まあ、もちろん今あのインターネットの、ね、うん、社会ですので、
あそこに出る、
そうです、
あそこに出るっていうのはいろいろな情報は揃ってる、
常に自分で調べて、
あ、いや、出るお部屋っていうのは限られてるということなんですかね。
まあ、有名な場所から穴場な場所から、うん、全くそういう情報が世にこう出ていないところもありますので、はい、
いやいや、なんかちょっと、はい、ちょっとね、なかなかちょっとあれでしたけれども、
はい、
はい、いろんな、ね、姿を見せてくれる原田さんです。これから挑戦したいこと、なんか5本を出されるそうですね。
そうなんですよ、うん、ちょっとこの年になって恥ずかしいんですけども、うん、デジタル写真集が来月の配信されるんですね、
うん、はは、なるほど、
はい、
デジタル写真集は、タイトルがちょっとお聞きしたところ、4部作で、
はい、
情愛、割愛、はい、純愛、密愛、
はい、ちょっとタイトル負けしてるかもしれないんですけどもね。
うん、いやいやいや、
4部作で
愛がついてますね。
講談社より10月12日配信予定です、
はい、
これどうなんですか、自分を撮っておられるんですか。
自分が被写体です。
自分が被写体なんですか、
はい、
これは僕は48歳にもなられるとこですよね、
はい、
いや俺は
考えられないですよね。まさかこの年でこういうお仕事をいただけるとは思ってませんでしたから。
なるほど。これどういうきっかけで出すことになったんですか。
いや、わかんないです。
わかんない。いや、お姿を見たいという声があちこちで、
はい、いや、ね、不思議な世の中ですね。
いやいやいや、でもなんかちょっと興味あるよね、
はい、
彼かっこよく撮ってあったりとか、お風呂入ってるとこも入る、う
ん、もちろんです、もちろんです。僕はできればかっこよくというよりもなんか自然体を撮っていただきたいなと思って、
うん、でもこのタイトル結構深いですよね、
これいろんな人にこう興味を持っていただけるちょっと大げさなタイトルです、
うん、あ、もう出てるやんか、ちょっと予告編
が
うわ、あ、結構もう、
あ、
これもいい
海の露天風呂、
夕日を見ながら入れる
露天風呂。
露天風呂ですね。
このやっぱり肉体、これはジムには行ってない体で、
はい、
地道にコツコツ家で作っていくという、あの、はい、肉体でいらっしゃいますけどもね。
はい、ご案内いたしますね。タイトルは情愛、割愛、純愛、密愛の4部作で、講談社より10月12日配信予定です。はい、翌日の13日には発売記念イベントも行われます。はい、そしてこの秋には竹書房より温泉旅の本も発売される予定です。は
い、よろしくお願いいたします。
こちら詳しくは原田龍二さんのオフィシャルブログをご覧ください、はい、ということで、
は
い
は
い、
実は僕が撮った写真っていうのも、まあ、インスタグラムとかで上げさせては、うん、あのいるんですけど、はい、インドに行ってですね、いつか誰も見たことのないような写真集を撮りたいなっていうのが夢なんですよ。
あ、面白そうですねそれ、
はい、で僕詩も書くのが好きなので、いつかそういうものも、
あ、それは楽しみですね、はい、誰も見たことない、
誰も見たことない本当のインドの姿っていうか、
あとは座敷わらしをぜひ、
座敷わらしも本当に
一度ちょっとツーショットで収まっていただくと、これは結構みんな見たいかなと思いますね。ありがとうございます、
はい、
深夜の部屋、今日のゲストは俳優の原田龍二さんでした。あ、いろいろなんかちょっとね、はい、最後はファンタジックな話でしたけども、これからのご活躍楽しみにしております、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
中島俊也、土曜ノーアナ。
文化放送 FM916 AM1134 中島俊也土曜ノーアナ、9月22日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島俊也土曜ノーアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは演出家の宮本亞門さんです。生放送でも聞いてくださいね。